Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは5月2日から開催中の写真展日本の自画像写真が描く戦後1945-1964に関連してお届けします。この展覧会では太平洋戦争の終戦を迎えた1945年から東京オリンピックが開催された1964年まで激動の時代の日本の様子を捉えた写真168点を紹介しています。出品されている写真は、石本康弘、川田菊池、木村伊兵、田村武義、東松照明、土門健、長野茂一、奈良原一行、浜谷博士、林忠彦、細江栄光、といった11人の日本の写真界を代表する写真家たちが撮影したものです。今回のゲストは、この展覧会の準備にあたって作家との交渉など様々な面でご協力いただいた岩波書店出版局で美術書などを制作されている多田嗣夫様です。そして大元の企画をされた日本写真史研究家のマーク・ピューステル様です。ナビゲーターはこの展覧会担当者の高橋直弘学芸員です。
多田さんよろしくお願いいたします。まず最初にお聞きしたいのは今回の展覧会。大元の企画者であるマーク・フューステルさんですけども、そのまず出会いといいますか最初のきっかけがあると思うんですけども、そのことと、そしてこの展覧会を日本で開催するに至った経緯、その辺についてちょっとお話を聞かせていただければと思います。
最初にマーク・フューステルさん、そしてそのお母さんの、ヘレン・フューステルさんにお会いしたのは2003年のことです。そのきっかけはですね、お二人がパリで日本の写真家の作品を、ご覧になったと。やっぱり写真美術館でしょうか。それで、非常に感激されてですね、全く今まで自分たちの見たことのない写真の世界がそこにあったということからですね、写真家の方々に、それは浜谷博士さん、から木村伊兵さん、渡辺義夫さんとかそういう方々なんですけども、それでお手紙を書いて、返事がないと。で、また再度お手紙を書かれまして、また返事がないということでですね、まあ、というのは、英語で書かれた手紙だと思うんですけど、なかなかそれを読んで返事をするっていうのは、普通の方々にはなかなか慣れないことですから。で、ついに、そのヘレンさん、お母さんがですね、日本に来て直接お願いするということになりまして、木村伊兵さんとの、まあ、ご親族のところにお手紙を出されたんですね。そして、それは、たまたまその木村伊兵先生の作品は、写真家の田沼愛主、竹吉さんが、いろいろ著作権などの処理をしておりますものですから、代わりにその手紙を受け取ってですね、ちょっと、立ち退かれまして、その、いきなり来られても一体どうしたらいいかというんで私のところに連絡がありました。それでちょっと一緒に付き合ってほしいということで、そのお母さんと、のヘレンさんと思いかかりました。で、ヘレンさんは非常にその日本の写真を見て、顔の作品を見てですね、感動されたと。で、特にその戦後の日本のですね、姿が、とてもその自分たちの想像の及ばないものだったということを繰り返しおっしゃいまして、これをなんとか、本にまとめたいということをおっしゃってました。ただちょっとお話を聞く限りではですね、あまり、日本の写真界のことに詳しいようではないですし、まあ、いきなり本を作ろうというのは大変、大変なことじゃない、まあ、無謀なことじゃないかというふうに正直思いました。で、それは田沼先生も多分同じようなものだったと思います。で、一つその時にですね、その木村伊兵さんの、まあ代理人というような形でお会いした田沼さんが写真家であるということも、まあもちろん、ヘレンさんは存じ上げなくてですね、事務的なその窓口になっている方が来たと思って、その対応もちょっとトンチンかなと思いました。しかし、お話を聞いてくじ、その熱意に非常にこう打たれましてですね、じゃあなんとかできるだけ協力しようということでですね、まあそういうことをお伝えしましたら、それから、そうですね、2度、3度、今度はマーク君と一緒に、見えたんですけども、来るたびにですね、非常にその、資料的なことを勉強されたりですね、それからパリで手に入る写真集、あるいは写真の作品ですね、これをもうくまなくもう見ておられて、で、しかもそれをかなり整理されてですね、こう状況を把握されているということが分かってまいりました。 そしてその過程でですね、たまたま私がその1980年代にですね、出しました日本人のふるさとという、これは岩波写真文庫を元にした、写真集があります。それはですね、その当時80年代の半ばにですね、ローマの日本文化会館の館長をされておりました、竹内圭一、一橋大学の人文地理学の先生ですけども、その方が館長されてまして、なんとかその戦後のですね、日本人の姿をヨーロッパに紹介したい、まあ、ローマで、イタリアに紹介したいということで見えたんですね。私の会社に。そして、かなり時間をかけてですね、作品を選びまして、それで、おそらく200点前後の作品を選んで、ローマで、展覧会をやりました。それはまあ、非常に小さな展覧会ですけども、大変評判だったというふうに聞いております。それから、竹内先生は、ご自分の戦後体験と合わせてですね、やはり日本のその戦後の姿をヨーロッパに伝えたいという気持ちを強く持っておられましたので、その竹内さんを、ヘレンさんとマークさんに紹介しました。ご紹介しました。それから今度は竹内先生、それから写真評論家の、平木治さんを交えてですね、何度か会議を持ちまして、それでその勉強会ということを重ねました。そしてその結果ですね、まあ、フランスのプラマリオン社と、私どもの岩波書店から写真集を出そうということになりまして、当初の写真家は、たかたか数名だったと思いますけども、それをもう一回こう検討しましてですね、11人の写真家の方々の描いた日本の姿ということで、企画を進めてきました。で、その写真集は2004年に、出ております。フランスと、それから、英語版と、イワネン版と、三角語版が出ました。そしてその写真集が出た後ですね、まあ、せっかくこれだけのことをやったんですから、まあ、これを展覧会になんとかまとめてみようということで、たまたまその、ポンピドーセンターの写真部門の責任者の方がおられまして、ぜひポンピドーでやりたいというお話になりました。それで私どもその準備を進めてまして、展覧会の作品としてまたもう一回選び直すようなことの作業も進めました。ところがアラン・サヤグさんというポンピドーの写真部の責任者なんですけど、この方が定年で突然、まあ突然じゃないんですけど、分かったことだと思うんですけど、お辞めになって、で、その後任の方々がですね、まあ、前任者の企画は、まあ、一応、なかったことというか、もう一回、自分たちで、練り直したものをやりたいので、というんで、話が一旦ご破産になってしまいましたんで、さあ、これは大変だ、ということで、今度は、まあ、日本でできないかということで、世田谷美術館の皆様方にお目にかかってですね、いろいろ、可能性を、お願いしたわけです。検討をお願いしたわけです。そういうことが、まあ、きっかけですね。
お話をお聞きしますと、もう随分長い時間をかけて、紆余曲折の末に、この展覧会にこぎつけたという、そういうお話でございますけれども、最初はその11名の作家の方、あるいはその遺族の方と出品交渉といいますか、なさるということで、いろいろとご苦労もあったと思うんですけども、その辺で何か印象に残るエピソードみたいなものがありましたらば、お教え願いたいんですが。
まあ、一つはその、ヘレンさん、マークさんについて、まあ、誰も知らないわけです。どんな方かもわからないということからですね、皆さん、なんかちょっと、心感というか、まあ、要するにどう対応していいかわからないという戸惑いがかなりあったと思うんですね。それだけじゃなくて、その一体その日本の写真について、なんかわかってるのかしらということもあったかもしれません。しかし、お会いして何度か話を進めるうちにですね、非常によくこう、それぞれの作家の方々の作品について研究されていると、勉強されているということがよく分かってきました。で、特にマークさんはですね、短期間、実に急速にですね、日本の写真についての、深いこう、洞察とかですね、それから、あるいはその、識見ということを示されまして、それは皆さん、接しられて、非常に感銘を受けたと思います。で、まあ、できれば、こういう方々に協力して、戦後すぐから60年代半ばまでのですね、この日本のドキュメントというものをもう一回この組み立て直して、精一杯教育もしようということになりました。ただその過程でですね、例えばその、写真をトリミングするとかですね、あるいはその、ちょっとこう、我々から見るとなんか馴染まないですね、並べ方というのがありましたけれども、これはマークさんの中に非常にこう、きちっとしたイメージというか、切り口があってですね、その上でやられたことだと思います。で、写真集の表紙はですね、奈良原さんの、 公衆電話の、あれです、50年代だと思いますけど、公衆電話にいる子供がですね、公衆電話の入り口の、取っ手の、穴からですね、外を覗いているという写真があるんですけども、それを、マークさんとかそのデザイナーのミシャさんという方ですけど、これを、そこだけをこう、カットしてですね、表紙に使いたいということをおっしゃったんですね。これは私どもこう、奈良原一光先生の作品なんですけども、ちょっとそんな大胆なカットをしてですね、一体その先生が承知するかどうかということを、戸惑いがありました。それで、まあ、恐る恐る、奈良原さんにお話したんですけども、最初はとんでもないと。こんなもの冗談ではないということだったんですが、ちょっと考えられてですね、まあ、そういう見方もあるかなというふうにおっしゃって、いや、面白いかもしれないというふうになってきたのですが、こういうことがいくつかありましてですね、なかなか日本人といいますか、我々が、まあ、抱いていたその規制観念といいますか、こうしちゃいけない、ああしちゃいけないっていう枠を完全に彼は、マーク君はですね、そういう制約が取っ払われて、自分の目で見、あるいは自分のその考えでですね、全体の構想をまとめていったということは非常にユニークなことで、まあ、一つの大きな見どころだと思います。
ありがとうございます。今日はせっかくマークさんもいらっしゃってますので、マークさんにもお聞きしたいんですけども、これは多田さんにも後ほどお聞きしたいと思いますけども、これまでの写真展、まあ、いろんな写真展がありますけども、ちょっと特色があると思うんですけども、今回の写真展の特徴とか見どころ、その辺につきまして、マークさん、ちょっとお願いできますでしょうか。
Hello. The project, that we did for this exhibition, it started out as a book, as Tada-san has explained. And the reason that we had chosen this project was to show a period, of Japanese history and photography that is very little known outside of Japan. It's a period that is fascinating both historically in the way that the country changed in less than 20 years, but also photographically, because of the evolution of photography and the engagement of the photographers with, the country and the society around them.
先ほど田田さんもおっしゃったようにですね、この展覧会は、戦後日本の非常に劇的に変化した歴史の流れの中、そしてまたその写真史的に見てもですね、非常に大きな変化の年だったと思います。その、貴重な時期はですね、なかなかそのヨーロッパには紹介されることは少なかったわけです。で、そういうものをですね、一つ写真史にまとめてみようということで、この企画が始まりました。
And as a European, as a young European, I really wanted to take a fresh look at, the photographs from this period as, I am, don't have the context that, a Japanese curator would have for that time. So the idea was to try and take an outside look at all of the, as much material as possible from these years.
私は、戦争も知りませんし、そしてまた日本のことも全く知らない若い世代のヨーロッパ人です。ですから、その、いった写真でどういうふうに組み立てるかということも専門家でありませんから、なかなか、至難なことだったんですけども、その代わり、できるだけ、多くの資料をですね、まあ、ヨーロッパで手に入れられるだけのものを集めてですね、そこの中から自分なりのイメージを構築していこうということで、企画を進めました。
And, I wanted to tell a story both of, the change in the country and in, the change in the photography.
特にですね、その時代がどんどん激変していくわけですけども、その中で写真もまた変わっていったわけです。そういう写真の変わりようというものにも関心を持ちましたし、それをぜひ、写真集に、表現したいというふうにも思いました。
So, I received, a lot of guidance from, the photo historian, Hiraki Osamu, and from, Tada Tsuguo as well, but they left me free in my choices in order to be able to try and take a fresh look.
その編集の過程で、まあ、いろいろなことを学びましたけれども、特に私は専門家でないもんですから、写真史家の平木さんとか、まあ、多田さんに、お世話になって、いろいろその情報というものを構築しました。
And I hope that the exhibition, which we have done with the Setagaya Museum, is able to build even further on that and to 50 years, a little bit over 50 years after the beginning of this period, remind people of the strength of the photography of that time.
この世田谷での展覧会が実現したということでですね、50年前の写真界の力強さとかですね、そういうものをですね、皆さんにお伝えしたいというふうにも思いました。
マークさん、ありがとうございます。それでは最後に多田さん、この展覧会の見どころをズバリ一言でお話しいただければと思います。
私もこの企画に関わりましてですね、最後にまとまったものを拝見しまして、マークがこれまで私ども見たことないような作品、というものをですね、それぞれの作家から引き出したと。それからまた並べ方もですね、非常に有機的な流れとしても自然な流れで出来上がってますので、これはまあ世田谷美術館の高橋さんの力も大きいんですけれども、非常に見やすい流れをつかみやすい、構成になっているというふうに思っております。
どうもありがとうございます。
写真展日本の自画像写真外学戦後1945-1964は6月21日まで開催しています。ぜひ展覧会へも足をお運びください。